さて、日蓮大聖人は立正安国論という、書物を、ご遺文として残しています。御年39歳、文豪元年、鎌倉にて書いた、お手紙というかご遺文というかね、献上したものでもあります。この一節にこういうことが書いてあります。何時早く信仰の推進を改めて速やかに実情の一善に帰せよ、しかればすなわち三害は皆仏国なり、仏国これ衰えんや、十方はことごとく法度なりという一節があります。これは700年前に、書かれたことでありますけども、あなたは一時も早く仏教を信じ仰ぐために凡心を改めて直ちに真実の教えであり第一の善である法華経に帰依しなさい。生き生きした生き方に改めなさい。日本国は仏の国、人々の心の中に仏様の魂が宿っており必ず救われますという一節です。こういうご教示をまず立正安国の長い長い文章の中にこの一節があります。日蓮大聖人が、この平成令和、昭和にかけてですね、もしこの世におられたら同じことを呼びかけられたのではないかなというふうに思うわけでございます。今の世の中を見てですね、現在日本の社会、老人のゴミ屋敷、これ老人だけじゃない、部屋が汚い人もいるようです。そして切れる若者、言葉と文字の暴力、いろんな SNS とかですね、インターネットとか、スマホとかなんかありますけども、そういうところに書き込む人たち、自分の名前書いて出せって言うんですよね。どうせ書くんであれば誰が書いたかわからないっていう、そういう言葉の文字とか暴力、社会を覆い、社会を覆ういじめの気風、虐待もそうだし、親が子供を虐待し殺してしまうってこともある、逆のこともある、日本全体のこの無気力、すべて一人一人の心の中にすべてあるんです。日蓮大聖人は人間の体の五尺の中には、心の中には十戒が常に心の中にあるんだ、十の心を持っているんだと。これは地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、声聞、円覚、仏、菩薩という十の心が皆様私たちの中にあるんだと。時にはもう地獄のような自分の心もあり、時には仏のような心もあり、争いの修羅の人間、修羅の心もある、十回のものが常に心の中にあるから、気をつけなさい、信仰しなさいということを前代聖人はやっぱお手紙の中に残しているわけです。まさに今我々のいろんなところでそういう心の乱れが起こっ ているということなんです。この立証暗黒論によって日蓮大聖人は特に内乱、この日本の中が乱れてくる、そして他国侵筆侵略、他国が日本を攻めてくると予言されてます。この立正安国の中に日蓮大聖人が身延山に入山された年の秋、1回目の蒙古襲来がありました。まあ今のモンゴルが攻めてきます。1回目の時に1回目の侵略があったわけです。これは戦闘戦争があったということなんです。必ずこの戦闘戦争があった翌年から、この700年前から必ず流行病が全国に広まっていきます。まあ、疫病ということです。まさに今のコロナのことと同じです。ついにはこの日本国は賢治の元号を元号を公安に改めるほどにもなりました。あまりに乱れすぎて、まさにこの時立正安国論に書かれている人種失益の難というのが書かれてますけれども、この人種失益の難である日蓮大聖人56歳、賢治3年1277年12月30日に日蓮大聖人もこの疫病を発病しています。56歳の時に、まあ、下痢が止まらなかったと、体の不調が、まあ、感染したわけですね。そしてこの時は下痢が止まらなかった。翌年6月の初めには、半年後には重症化をしたと。だから命にが危なかったと、重症化をして、だ半年間12月30日から6月までずっと薬もなしに、まあ、ワクチンなんか当然あるわけないわけですから、どんどんどんどん衰えていったというふうに書かれてます。鎌倉に住んでいた四条頼元が薬を調合して身延さんに届けてくれました。日蓮大聖人はこの薬を飲んで解放に向かって、病気が治っていきます。なんか今鎌倉殿13人とかやってますけどね、あれ見ると悪いやつだなと思いますけどね、どこまで本当だか分かりませんけど、源平の戦いというのがありますけどね、まあ、どうなんでしょうか。まあ、その時に、まあ、解放に向かっていったと。これまた2回目に蒙古襲来があります。2回攻められました。まあ、神風によって日本には攻めてこれなかったというものもあります。この2回目の襲来以後、疫病が全国に広まっていきます。戦闘戦争の後に病死する人がこの2回目の後も多く見られました。戦争とか戦闘とか争いというのはその時に終わっても何かのものが疫病として残っていくというのはこの700年前からずっと続いていることなんです。日蓮大聖人は自らかかった疫病を考え見て、病には心の病と身の病の二つが あると自分の経験からして解かれました。この身の病というのはご存知のように、お医者さんの薬という、昔は薬師、この当時はね、薬師によって治せるが、重い心の病、これは戦いや戦争や戦闘なので心が傷つき、重い重い心の中の体の病は、法華経お題目南無妙法蓮華経の信仰によらなくては治療治らないとこの時断言されています。ですから重い病にかかって心が病むと、ワクチンも効かない、薬も効かない、何もやってもダメだと、その時に治る一つの方法は法華経を信じてお題目を唱えることが、唱えることによって治るんだと、この断言もされております。この度のコロナ禍とか、まあ、まさに侵略戦闘戦争の病こそ、これは重い病、もちろん身の病でもありますけど、二つの病に分けられる。これは今700年後ですけども、まさに法華経の祈りの時であると私は思います。我々が忘れかけて生きている親との親の思い、亡くなった方に対しての思い、そういうものが今日本国では薄れてきます。親子の情愛、そういうものがなくなりつつである。今皆様が毎日あの戦闘戦争の惨事を目にします。遺体もあったり、ね、子供たちが、またお年寄り、女の人たち、軍人じゃない人たちが亡くなっている。もう今日あったことが世界にすぐ、もう今の時代は目に入ることができる。でも昭和20年の8月15日に日本は終戦になりました。同じなんです。日本の国も同じようなことが戦争によって起こってたんです。上からは焼夷弾、爆弾が何千何百何万と上から降ってくるわけです、この日本の国に。そしてご存知ように、私たちも毎日供養しますけども、広島原爆、長崎原爆、唯一原爆が落とされたのが日本です。落とされた瞬間に焼けただれてなくなってっていった。また戦争で若い人たちが戦争に行って命を落とした。子供も老人も、もうこの東京大空襲もそうですけども、何十万の人が亡くなっていった。今見てるのが我々の先祖、先史先哲がまさにそういうことを味わった人たちの、我々は子供であり孫であるわけです。ですからその当時残された人は、戦争で亡くなったご主人やら子供やら、ずっと極洋をし、お墓を守り、そして鎮魂に今なってるわけです。それを私たちは忘れてはいけないんです。どうぞ皆様が、今の世の中 そういうな状態になってくるのは、まさに祈りが足りない、忘れかけている、思い出すんじゃなくて忘れてはいけないんです。どうぞ共にですね、今だからこそ手を合わして、そして、修行をして、この皆様が知り合った法華経題目を信じて信じきって進んでいけば、必ずお守りをいただき、必ず前の世界が見えてくる。どうぞご修行に専念をしていただいて、いただきたいというふうに思うございます。